説教ただ一つの戒め愛のうちに生きる石橋秀夫牧師です。
今年も平民社記念礼拝越谷教会創立122年記念礼拝を迎えることになりました。越谷教会関係の平民社、そのご家族の方々、関係者の方々をこうしてお迎えして、共に礼拝が捧げられますことを本当に嬉しく思います。122年の歴史の中で、越谷教会を支えてきたたくさんの平民社たちがおりますが、その方々がもしこの場に現れて、何か一言と言ったら何と言って、くださるだろうか。ヘブライ書12章のところで、おびただしい証人たちによって囲まれているという言葉が、示されています。このようにおびただしい証人の群れに囲まれている、ヘブライ書12章1節の言葉です。おびただしい証人の群れ、越谷教会も122年の歴史の中でたくさんの証人たちに囲まれて私たちのこの礼拝が捧げられています。そこでこの証人たち、ここにいらっしゃる写真の方々も、おりますが、また写真がない方々もいらっしゃいますが、たくさんの越谷教会の証人たちが今ここに現れて一言とお聞きしたら一体どういう言葉を語ってくれたのか、そのことを思うわけでありますが、今日の聖書の言葉に身を向けながら一言とお聞きしたら、多分、神は愛です、神は愛なりと一言を私たちに、明かししてくれる、語ってくれるのではないか。そのことを私たちはこのヨハネの第一の手紙を学びながら今考えさせられるのであります。第一ヨハネ、今日の聖書の箇所をずっと読んで学んでいるわけでありますが、ここで強調されていることは神は愛です、神は愛なり、これは神様の宣言の言葉として語られているということを何度か学んできたわけであります。今日の聖書の箇所を学びながら、特に16節の3行目から17節の言葉が永眠者記念礼拝に示された御言葉として示されているように思うわけであります。16節の3行目、神は愛です、愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私のうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私もイエスのようであるからですと、この御言葉であります。裁きの日に確信を持つことができますとあります。裁きの日、聖書が示すところによりますと、審判者神の前に、立たねばならない、お会いの時が来て審判者神の前に立たねばならないということが示されてくるわけであります。私たちが神の前に、立つということを想像するわけでありますが、召されて、天国に行って、そして神の前にということを思うのでありますが、天国の話ということであれば、何かの会で、越谷教会の何かの会で、これは冗談も含んでのことでありますが、私が天国に行ったとき、天国の門のそばで、中に入れてもらえないでうろちょろしている、天国の中にいる越谷教会の教会員たちは、あの門の外にいるあの人はかつて越谷教会の牧師であった、 中に入れてくれるように頼んでほしいというふうなお話をいたしましたら、そのように頼みましょうという信徒もいれば、頼まないという信徒もおり、また私も一緒に門の前でうろちょろしているかもしれないという信徒、さまざまな反応があったわけです。まあ、笑いながらこういう話をしたわけですが、案外本音も含まれているかもしれません。案外本音も含まれているかもしれません。裁きの日、もう私の人生すべてを見通しておられる、見ておられる、見てくださっている、全部ご存知である神様の前に立って立つとしてれば、私たちはどのようにそこで立ち続けることができるだろうか。もう吹き飛んでしまう、そういう私たちではないか。その裁きに耐えることができるだろうか。そのことを思いながら、今日の御言葉には裁きの日に確信を持つことができると、このように示されています。さらに愛が新しいのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことが立つことができます。この世で私たちはイエスのようであるからですと語られています。まあ、この言葉がですね、非常に説教の準備をしながら心に響いたのであります。まあ、どのように響いたかということをお話ししたいのでありますが、三日バザーが行われまして、私はもっぱらさつまいも、焼き芋を担当で、ずっと今年焼き芋を焼き続けました。200個以上焼いたと思いますが、焼き芋では疲れなかったんですが、バザーが終わってから大変疲れてしまいました。卒業生たちがなかなか帰らない、庭で遊んでくれ遊んでくれということで鬼ごっこをさせられたり、高鬼をさせられたり、氷鬼をさせられたり、本当に幼稚園時代非常に可愛がったつもりなんですが、ここぞとばかりいじめるわけです。鬼にしてやっと相手を捕まえると、また私を捕まえに来て、ずっと鬼をさせられるわけです。まあ、それで、1時間半ぐらい、子供と遊んでおりました。本当に疲れてしまいましたですね。去年までは疲れなかったんですが、67歳になりまして疲れるようになりましてですね、もう体力の限界を感じておりますが、次の日の金曜日は午前中は、この3月に東京進学大学の学生と釜石にボランティアに行ったんですが、その感想文を書かせておいて、それを文書としてまとめていなかった。これはまとめなきゃと思いながら11月になってまいりまして、今週は火曜日に東京進学大学の全学資料会の講師に招かれておりまして、そのテーマが、日本伝道生と死、大震災をめぐってというようなテーマで話せということで、この火曜までに文章を作って渡そうと思いながら午前中その編集をいたしました。まあ、午後からはこの建物を、庭に面するところ正面と左側はできませんでしたが、洗浄いたしまして、高圧洗浄機で全部洗浄いたしまして、昨日の土曜日は6時に起きまして、関東教区の教団問題協議会があって1時間話せということで、準備をして、飛んでって、そして終わったら帰ってきて、幼稚園のお父さん方と一緒に、庭の土の洗浄いたしました。いや、本当にお父さんたちが一生懸命やってくださって、もう大変嬉しかったんですが、越谷町の庭は 0.065 マイクロシーベルト、非常に低い、数値になりました。もちろん 0.08 とか9のところもありますが、オリーブの中心的な活動する場が 0.068 マイクロシーベルトになった。もうこれは大変嬉しくてですね、幼稚園の庭で子どもたちが安心して遊べる環境になったかなと喜んでおりますが、まあ、そういうことをして後片付けして、土曜日うちに帰りましたら8時、食事をしてからさあ説教の準備と思いましたら全然頭が回りませんで、もう寝てしまい、すいません寝てしまいまして、寝ちゃいましたですね。今日の説教は寝ちゃったんです。それで2時に起きまして、2時に起きたんです。そして聖書の箇所を読んだんです。 そうしましたらもう本当にこう感動したんですね。今日の16節3行目、この言葉が、ね、非常に心に響いてきたわけです、非常にこう感動しましてね、ぜひこの御言葉を皆さんともに生ける主の御言葉としてこの民社記念礼拝において聞きたい、学びたいということを強く感謝させられました。神は愛です。愛にとどまっている人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです、とこのように示されてくるわけであります。神は愛である。愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができる、とこのように示されてくるわけであります。天国の門の前でうろちょろすることはもうない、決してない。門の中に入れないということもありえない。神の愛は完全であって、私たち神の愛を信じる者たち全てが確信を持って裁きの日に主の前に立つことができると、このように示されているわけであります。愛が私のうちに全うされている、だから確信を持って裁きの日に立つことができると、御言葉に示されております。神の愛、完全な神の愛、このことも今まで繰り返し学んできたことでありますが、ちょっと前の4章の10節のところを見ていただきますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります、とこのように示されているのであります。私たちの罪を償うために、主イエスが、子なる神が十字架に死んでくださった、ここに愛がある、完全な神の愛がある、と繰り返しヨハネは語っているのであります。もうこのイエス様の家に、神の前に犯した罪は、許されない罪は何一つない。この神の愛は完全であって、許されない罪は何もない、と強くヨハネは直ちに語ってくるのであります。裁きの日に確信を持つことができると、記され、さらにこの世で直ちもイエスのようであると語られています。この17節の最後のところで、この世で私もイエスのようであるからです、だから裁きの日に確信を持つことができます、と語られていくのであります。私たち自身がイエスのようだと示されていくのであります。まあ、イエスのようだというときに、私たちはすぐに十字架上のイエス様のことを思い起こすのであります。人々に主は侮辱されて十字架に死んでいくのであります。他人を救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から置いてくればよい、そうすれば信じてやろう、と十字架の主イエスを人々は侮辱いたしました。他人を救ったということは全てのものが認めている、しかし自分が救えない、そのことの家に侮辱されているイエス様の姿が十字架で、あの場面で示されていくのであります。徹底的に他者のために、他人のために、人間の救いのためにご自身を捧げ尽くされた主イエス、この主イエスと私たちが同じである。 この世で私たちもイエスのようであるからだと示されてきますときに、示されてきますときに、いや、あのイエス様と私たちが同じであるはずがない、あのように他者のために人間のためにご自身を捧げ尽くされたあのイエス様のようではありえない、誰もが思うところであります。しかし今日の聖書でははっきりと、この世で私たちもイエスのようであるからですと語られていくのであります。この部分では仲介者の言葉に、心が向けられました。その紹介をしてみたいと思います。NTD という仲介書がありまして、ヨハネス・シュナイダーという人がこの部分の仲介書でこのように記しています。神との交わりによってキリストと同質のものとされていることが、キリスト者の救いの確信と最後の審判に関する信頼との基礎である、このように仲介しています。神との交わりによってキリストと同質のものとされている、それがここで言っている意味なんだと仲介者は語っています。神との交わりにおいて同質だ、同じだというのであります。独り子主イエスであります。子なる神である主イエス、父なる神と一体であります。一つであります。その交わりにおいて一つである、そのイエス様と私たちは同じである。もう神様と私たちもイエス様のように一つの交わりの中に生かされている、だからイエス様、イエスのようであると今日の御言葉に示されています。ちょっと前の15節を見ていただきますと、イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。主イエスが神の子であると告白すること、信じて告白すること、そうすればいいことをしたとか何をしたとかこれをしたとかということではなくて、ただそのことにおいて神が私のうちにとどまってくださる、神との交わりにおいて私は一つにされていく、イエス様のようになっていく、だから裁きの日に確信を持って立つことができると御言葉に語られているのであります。私を愛してくださったこの永眠者たち一人一人が裁きの前に確信を持って立つ、そしてそこで完全な神様の愛のうちに招き入れられて、神様の平安のうちに行こうもとされている、だから一言言ってくださいとここで言うことができたとならば、神は愛であると語ってくれるに違いない、そのことを御言葉から示されていくのであります。18節を見ていただきますと、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。神様に罰せられることはもう何一つない、完全な愛のうちに招き入れられて神と一つされている、いやイエス様のようにされている、だから裁きの日に確信を持って立つことができる、だから恐れるものは何一つない、この確信に立つならば恐れは締め出されてしまう、締め出されてしまうと語られていくのであります。裁きの日に確信を持って立つことができる、恐れるものはもう何一つない、この神との関係における確信は私の人生を生きる力にもなります。だからこそどんな問題があっても恐れることはない、 完全な神の愛のうちに生かされているからという確信へと私たちはつながって、確信を持つものへとされていくのであります。最後の御言葉に目を向けたいと思います。21節、神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。掟という言葉、ヨハネにおいてただ一回愛について語られています。もう私たち神様からの命令を掟はもうこのこと一点、神からこのように愛されているのだから、だからあなた方も愛し合いなさいという教えが導き出されていくのであります。私たちはこの教会の交わりにおいて神様の愛に満たされている、だから愛し合う者として、この神を証しする者として立ち行くことがここで求められています。私は永眠者記念礼拝においてこの御言葉に共に心を向け、この確信に立ちたいと思います。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに抜刀されているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。この御言葉をここに深く受け止めるものでありたいと示されるのであります。お祈りをいたします。天の神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。星ヶ教会の永眠者記念礼拝において、たくさんの関係者の方々とともに礼拝を捧げることができた恵みを感謝いたします。神様の完全な愛がたくさんの証言者たちに囲まれて、私たちの礼拝が捧げられています。その恵みを感謝いたします。どうぞここに集ってこられたお一人お一人の上に、特に永眠者記念礼拝を覚えて越谷教会に来てくださった方々の上に、主の祝福と慰めが豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。